今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。右京区の京北地域担当の中野です。この番組ではですね、北部山間カヤキ隊が京都の田舎暮らしについて紹介していきます。はい、で本日はですね、特別ゲストの方に来ていただいてます。京都市立花瀬小中学校の川勝兄さんと伊勢健信くんです。よろしくお願いします。じゃあ、はい、2人自己紹介お願いします。
はい、はじめまして、京都市立花瀬小中学校7年の川勝兄です。
同じく、花瀬小中学校8年、伊勢健信です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初のあれですね、今日の田舎暮らしで初の中学生コンビが出演してくれることになりました。はい、この二人、先ほど話してくれた川勝さんと伊勢さんはですね、京都市の左京区の花瀬地域の活性化のためですね、とある活動を行っているということなんですね。ですので、その活動をですね、今回皆さんにご紹介したいなというふうに思います。はい、それでは早速、紹介の方に入っていきたいなというふうに思いますけれども、まずですね、まあ、お二人が住んでいるその花瀬地域について、バリスタの方に簡単に紹介してもらってもいいですか。
はい、花瀬地域というのは京都市左京区北部に位置する自然がとても豊かな地域です。京都駅からおよそ車で60分程度で、
60分程度で、はい、1時間ぐらいですね。はいはい、
京都市内でございます。
はい、
例えば有名なもので言いましたら、京都初の舞台作りの建物を持つ大飛山武将寺、
武将寺、
はい、そして日本一の高さを持つ三本杉があります。
お、そう、そう、僕もその火薬隊始めるまで、そう、知らなかったんですけど、花瀬地域に実は日本一と、あと日本2番目かな、確か、
はい、
ね、大きな木があることで有名なんですね。はい、そういった花瀬地域で、まあ、もしかしたらリスナーの方も知ってるかもしれませんけれども、はい、そんな自然豊かな花瀬地域で、どんな活動を、お二人は、しているのでしょうか。
はい、私たちは花瀬地域にはちまき笹という、うんうん、まあ、すごく綺麗な笹があるんですけども、うんうんうん、そのちまき笹を多くの人々に知っていただくためにちまきプロジェクトというものを実施しています。
ちまきプロジェクトっていうのを実施してるんですね。はい、それは、大体そのプロジェクトは何人ぐらいの生徒たちでやってる感じですか。
始めた時は大体13人ぐらいだったんですけど、はいはい、今は6人から5人ぐらいで活動してます。
やるけど、そのちまきも、まあ、その話すちまき笹について、まあ、多くの知ってもらうために、まあ、ちまきプロジェクトというものを、まあ、2人は、まあ、中心となって活動してるということなんですけれども、そもそものそのちまき笹っていうものがどんな植物だったりとか、そういうことを教えてもらってもいいですか。
はい、ちまき笹というのは学名は中国笹というんですけども、
うん、あ、そうだったんですか。はい、中国笹、へえ、
地域でちまき笹と呼んでいます。
なるほど、はいはい、
はい、昔から祇園祭りの厄除けちまきに使われて
有名ですね。はいはい、あれが実は
あの笹が実は花瀬で生まれてるんです。
そうだったんですね。
はい、特徴としては、はい、葉っぱが薄くて大きい、そして一番香りが強いんです。
う
ん、
あ、香り、ね、はい、やっぱでもそうですね、祇園祭りの時のやっぱちまきすごくいい、
すごいリラックスできるようないい香りが。
そうだったんですね。はい、そうだった、ね、
またその特徴、うんうん、はい、生かすと、うんうん、すごいお菓子のちまきに向いていて、
あ、そうなんですね、
タンゴの節句に食べる、
ああ。やっぱその香りの良さとか、その、まあ、葉の大きさだとかがちょうどフィットするんですね。
はい、
なるほど。それからこそやっぱり、まあ、ちまき笹ってやっぱその魅力があるからこそ、まあね、これまでずっと伝統的に受け継がれてきたのかなというふうに思います。
はい、
はい、そのまあちまき笹なんですけれども、まあ、2人はなぜその、まあ、魅力について発信していこうとか多くの方へ伝えていこうと思ったんですかね。
はい、うん、そのちまき笹というのは、うんうん、実は今大きな危機に直面していて、
大きな危機、はい、何でしょう。
それがですね、大体10年ぐらい前に、
はい、
笹にある60年ぐらいに1回起こる一斉開花現象というのが起こりまして、
うんうん、60年に一度そういう一斉開花現象というのがあるんですね。はいはいはい、
その時に枯れて種を残すんですけど、新しい芽が出てきた、それを、その頃どんどん増えていった鹿が食べてしまって、
そうだった、せっかく頑張って、はい、生えてきたのに
次の世代がどんどん食べちゃって
あ、
それでだいぶ減ってしまって、
なるほどなるほど、
はい、そこで、まあ、それが我々保護しよう、そして守っていこうっていうために、ね、発足したのがちまきプロジェクトです。
なるほど、そのままほっといたらね、もうだってどんどん鹿食べちゃって、はい、次の60年後世残っていかないですから、
なくなっちゃうんですよ
文化伝統産業までね、なくなって
しまいますね、はい、そうか、僕たちはその祇園祭りとか食べられなくなっちゃうってことですね。本当になるほどなるほど、
地域の方もすごい積極的に、
あ、
はい、活動なさっていて協力しています。
いや、それはだけど、まあ、地域で今 連携しながら活動しているということなんですね、はい、でその、まあ、地域の方その活動しているということなんですけども、具体的な地域の方はそのちまき笹の保護のためにどういった活動とかしてるんですかね、
はい、うん、実際に山で、保護なさっていたり、まあ、暴力柵という柵、
うんうんうん、
鹿を防ぐ柵が、
あ、はい、そう、鹿がその、まあ、なんていうんですか、そのちまき笹が生えてきた実を食べれないように周りを囲むというような、
ね、はい、そこで育成されています。
あ、なるほどなるほど、
はい、また、
うんうん、
実際に笹を今出荷もなさっているそうで、そこで知ってもらえてるというのもあります。
なるほど、はい、こういったちょっと危機的な状況にあるよってことをもう、はい、あの売るとき、はい、販売するときに
知ってもらうところで、
あ、はい、そういった取り組みをなさってるんですね、はい、
また、都会で、あの鹿のいないところで育てた笹を話に戻してっていう、そういう仕組みです
ごい、なるほど、
はい、すごい考えられて、
うまいですね、
すごいなと思って、
いやー、そっかそっか、はい、まあね、自分は別にその残すためなら半生の場所じゃなくてもね、そのちまき笹はね、はい、成長できると思いますので、そういった取り組みをなさってるんですね、はい、まあ、その地域ではそういう、まあ、地域の方々はそういった活動をしてると思うんですけれども、まあ、半生小中学校でも何かそのちまき笹に関して何か活動したりとかしてるんですか。
花瀬小中学校では花瀬学習っていう総合の時間があるんですけども、
総合学習、はいはいはい、
その中で5年生の時にちまき笹について学習する時がありまして、その時に、私たち自身も関心を持ってこのプロジェクトを始めたっていうのもあるんですけど、それでその時に、はいはい、あの祇園祭りが行われる学校にあるあの高倉小学校と協力して、はいはい、毎年5年生が総合的な学習でそのちまき笹を育てたりしてくださっていて、うんうん、それを私たちがまたあのこの花瀬に持ってきて、はい、うん、それをまた学校の近くで育てるっていう活動をしてます。
まあ、そういった連携がもう結構前からなされてるんですね、
はい。
まあ、そういった風にしたらね、やっぱりお互いになんかそのちまき笹というものを触れながらなんか勉強できるっていうのが、はい、一石だな、なんか企画だというか授業だなっていう風に思いました。まあ、そういった風にしてなんていうんですか、まあ、あの、まあ、ちまき笹について知っていったから、まあ、そのお二人もあ、こういった風にしてちまき笹を文化ついてきたんだなってことが分かったりとか、それこそまあ危機的な状況になるっていう話ありましたけども、そういうことになんか気づくきっかけになるんかなっていうふうに思いましたけど、やっぱり僕すごいなって思うのは、そういった状況を知ってるけれども自分たちから何かその行動するとかそういう人ってなかなかやっぱいないんじゃないかなと思ってて、そんなところをなんかその踏み出してなんか自分たちで何かできることはないかなってなんか探すっていうのはなんかその、まあ、僕はちょっと真似できないだな。僕は中学生の時は少なくともできなかったなって思いました。いや、ちょっと、はい。今回は、はい。お二人から、その、ちまき笹の現状だったりとか、花瀬地域についてお伺いしてきましたけれども、はい。今回、どうでしょう。初めてのラジオ出演ということでしたけれども。
はい、はい。やっぱり、ラジオっていうのが、こういうものだなってしてて、すごい、新たな、伝える手段としての可能性を感じて、
本当ですか、
はい、すごい楽しませていただきました。
楽しかった、よかった、ありがとうございます。どうですか。
私も初めてラジオっていうのを体験して、うん、すごく難しかったんですけど、うんうん、なんかこういう場面で伝えていくのもすごいいいなと思いました。
本当ですか、よかった。だけど本物と二人とも話上手で、
いやいやいや
とても楽しく話できてました。はい、はい、次回の放送は3月22日の放送となっております。で、次回の放送でもですね、花瀬小中学校の、お二人に、出演していただいてですね、ちまきプロジェクトの、具体的な、活動内容について、お話ししていきたいなというふうに思ってますので、お二人とも、次回よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではお時間となってきました。皆さんさようなら、ありがとうございました。
さようなら、
ありがとうございました。